くとるかっちゃんラジオの向こうから楽しくおしゃべり笑顔を届けるよ。
みなさんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしくお願いします。さあ今日もおはがきたくさんいただいてますよ。まずは羽曳野市から伊賀の忍者さん。先日鼻の近くのほくろを病院の形成外科で除去しました。そう大きくはならなかったのですが、検査は陰性のためそれで OK でした。お針縫いました。大きくなるほくろは要注意ですよね。そして先日からリアップ羊毛剤と内服薬プロペシアを始めました。今更てんてんてんということでいただきましたよ。続いて宮古島区からラジオネーム M 子さん。食事と一緒にキノコ類を食べること、私も実行しています。これからもよろしくお願いしますといただきました。そして堺市西区からは川上美代子さん。12月末の大工合唱に出場するので今猛練習中です。元気笑顔で頑張りますということでいただきました。他にも天ヶ崎市から佐藤康子さん、平野区から成谷邦子さん、他にもたくさんいただいています。いつもはがきくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
ね、まあ、あのほくろね、うん、どんどん大きくなるの、まあ、結構皮膚がんの可能性とかね、はい、ありますからね。
そうですよね。
であとね、うん、髪の毛とかね、イコモザいろいろ種類あるけど、使っても効果が出にくい人って非常に多いんですけどね、
うん、
あのこの髪の毛ってね、なんか鉄分がね、
はい、
あの非常に大事なんですよ、髪の毛の栄養には。
あ、鉄分ですか、
うん、あと爪もそう、爪割れるのも鉄分不足の場合があるんですね。
あ、そうなんですね、うん、なんか昔から髪の毛のためにはわかめ食べたり海藻食べたりしやなんてよく言われましたけど、うん、そうそう、
もちろん海藻類もいるんですけど、鉄分が大事なんですよ、うん、で皮膚の健康にも鉄分大事なんですよね。
ほう。
で、まあ、今月のプレゼントはちょうどね、
ええ、
栄養機能食品鉄の海藻物語ですから、
ちょうどよかったですね。はい。
でね、まあ魚がね美味しい時期になりましたね、
うん、本当ですよ、脂乗ってますよね今。
で鍋もね美味しいしね、うん、
ええ、
で鍋料理ってね、うん、あのまあ、和食の伝統料理なんですよね。
ほうほう。
で日本中にさまざまな鍋料理ってあるんですよね。
確かにその土地土地のねありますよね、う
ん、でねお野菜たくさん入れるしね、
うん、
で最後の雑炊はもう栄養の宝庫なんですよね。
本当ですよ、だしにたっぷり栄養出てますからね、うん、
で先週ね、
うん、
てっちり、てっさ、ふぐの白子、ひれ酒ごちそうになったんですよ。
うわー、いいな、私も食べたい、うんうん、
で大前ね徳山にいた時にね、徳山の人がね連れてってくれた店があるんですよ、はい、その日に取れた、
うん、
ね、もう天然のフグを出す店、
はい、
あのそのごちそうになった時ね、うん、嬉しいことに、
はい、
白子全部ね私にくれたんですよ。
うわー、その人嫌いだったんですかね、
うん、でなぜ食べないのって聞いたら、
うん、
最近痛風になってひどい目にあったって。
あら、痛風か。そしたらやっぱその辺は控えますよね、
う
ん、確かに。
そうでね、まあ、いくらとかね、うん、あとあんこうの肝とかね、
うんうん、
タラの白子とかね、タイの子とかね、レバーとかね、
はい、
大好きな人なんですよね、
うん、
でプリン体気にし始めたからもうビールも飲んでないよね、
う
ん、もう焼酎のお祝いだけにしとくとかね。
確かに私の周りの痛風の人も多いんですけど、うん、みんな同じこと言い張りますわ。
いや、それでね、痛風の予防についてはね、うん、プリン体の少ない食材を選ぶっていうのが一般的に言われるんですけどね、
うん、
だけどね、たくさん食べてもね、はい、痛風にならない人がいるわけですよ。
確かにね、うん、みんなもなるわけじゃない、
うん、だから逆にね、そんなにそういうものを食べないのに痛風をね発症する人がいるわけですよ、
うん、なんでなんやろ。
だからね、痛風の原因はね、腸内フローラとの因果関係がすごく深いんです。
ここもやっぱり腸内フローラですか、うん、
だから野菜、あとまあご飯、うん、発酵食品の摂取量が少ない人に痛風のリスクがあるんですね。で炒め物、揚げ物とかね、うん、焼肉の多い人もリスクがありますね、
はい、
でね、食物繊維はね、
うん、
腸の中の腐敗物質をね、まあ、吸着して排泄するのと、
うん、
あとね、大腸下部のね善玉菌を増やす働きがあるんですよね、
はい、
でご飯と発酵食品は小腸の善玉菌を増やして解毒作用を高めるんですよ、
うんうん、
でね、血液中の尿酸ってね、要するに肝臓で解毒されて、あの尿素に変わるんですよね、
はい、
で胆のに、まあ、肝臓で作った胆汁と一緒にこう蓄えられるんですよ、
うん、
で食事を食べた時に胆のが収縮して十二指腸にまあ分泌されるんですけども、
はい、
腸内環境が悪いとね、解毒された尿素が元の尿酸に戻って再吸収されるの、
うん、 あ、尿酸に戻っちゃう。
そう、要するに腸内環境の悪い人っていうのは、うん、尿酸がね肝臓と腸を循環して、
うんうん、
で濃度が上がっていくわけですよ。
うわ、そんなシステムになってたんですか。
それとね、これ最近発表されたんだけどね、
うん、
あのまあ、防衛医科大学の研究でね、
うん、
小腸の働きが弱いと尿酸値が高くなるっていう発表してんの。で逆に尿酸値を測ることで、消化器の病気をね見つけられる可能性もあるって。
そうですか、はい、
で、まあ、研究された松尾先生によるとね、
うんうん、
小腸は腎臓と同じように尿酸を体外に排出する働きもあることは、まあ、知られていたけど、
うんうん、
具体的なね尿酸値への影響って分かんなかったんですよね。でね、尿酸をね体外に運ぶタンパク質っていうのがあるんですけど、そういう遺伝子で、まあ、ABCG2 って言うんですけどね、
ABCG2、 うんうん、
この遺伝子のねわずかな違いによってね、
うん、
小腸から尿酸をね排出する、まあ、程度が異なるんだって。でね、まあ、これ治験するのに、まあ、腎臓からの排出の影響をね、まあ、除くためにね、
はい、
あの透析を受けている慢性腎不全患者106人で、
うん、
遺伝子の違いで小腸の働きをまあ評価して、
うん、
3つのグループに分けてね、まあ、尿酸値を比較してるんですよ、
はい、
でね、小腸の働きがね正常な患者さんに比べて、
うん、
いやいや弱い患者さんはね平均尿酸値がね 0.8mg で、もっと弱い患者さんでは 1.3mg 高かったんだって。で通常ね尿酸値ってね 7.0 超えると、
うん、
高尿酸血症っていうふうに診断されるんですよね、
はい、
だ高い人は9とかいう人もいるけどね、
いてますね、
うん、でねまたね急性腸炎の子どもさん67人で、
うん、
小腸にね炎症ができている時と、
うん、
回復した後を比較するとね、
回
復後の平均尿酸値はほぼ半減してるんだって。
あ、半減。
そう
っていうとやっぱりその腸炎のこの炎症が影響してたと、
うんうん、そうだから要するに小腸の炎症で尿酸値が高まることも分かりましたって。
はあ、そっか、そんなに違うんですね。そう
だからね、まあ、松尾先生ね簡単に測ることができる尿酸値で、
うんうん、
ね、急性腸炎なんかも消化器のね、まあ、疾患の兆候をもうこう見つけられる可能性もあるんだって。だからまあその他ね、まあ、尿素窒素とかね、まあ、そういった体内の、うん、のまあ老廃物、これもね基本的に小腸の機能と関係してるんですよね。だから健康管理の基本はやっぱりまあ食養生。
そうですね、もう本当基本は食、うん、
で、まあ、小腸の機能アップには、
うん、
まあ、乳酸菌生産物質がおすすめかなと思うんですよね。
そうですね、いやでも確かに本当あの私の周りでも尿酸値高いって気にしてる人多いんですよね、
はい
はい、いやここ最近特に増えてるような気がするんですけど。
そうですね、うん
うん、
今食生活だけじゃなくて要するに腸内環境がね、それだけ悪くなってるってことなんですよ、
はあ、じゃあやっぱりそこから改善していくのがね、そんな卵をやめるとかビールやめるとか、
うん、
そんなね、まあまあちょっとしたこと、はい、まあ、関係するんだろうけれども、うん、やっぱりもう基本的なとこからの改善が大事、
うん、だからやっぱり日本消化器学会でもね、うん、あのダブルバラン内視鏡によっての検査結果で、ね、まあ、小腸に今炎症を持ってる人がすごくいるって分かってきたわけよね、で原因としては、ね、
うん、
やっぱりね、まあ、痛み止めとかね、
はい、
まあ、鎮痛剤、抗生物質、
うん、
風邪薬、
はい、
アスピリン、まあ、そういったものでの腸の炎症がすごく増えてる。
もうその辺って結構、まあ、痛み止めなんか特にそうですけど、片、うん、頭痛持ってらっしゃる方とか結構多いじゃないですか、はい、まあ、で女性なんかだと生理痛なんかの時とかでも、はい、本当にみんなねすぐ痛み止め飲むんですよ、
うん、
でなんか一錠じゃ効かなくなってて、やっぱりもうだんだん増えていったりするんですよね数が。
そうですね、
うん、そうなってくると余計にそういう普段私ヨーグルト食べてんねんとかいろいろ言ってても結局そういうところで腸に負担かけちゃうわけですよね。
そうそうそう、だから結局ね、うん、 まあ、鎮痛剤が原因でね、
うん、
腎炎になって腎不全になって、透析してる人も結構いるんですよね。
ああそうですか、そう考えると本当にね、あの病気治すつもりでいろんな薬飲んでるけど、うん、結局そこから別の病気引き起こしてることがあるってね、本末転倒ですよね。
そうそう、まあ、だから要するにね、まあ、化学物質をね、まあ、そうやって使いながらよ、
うん
ね、まして食生活悪かったら一層ダメージ受けるよね、
はい、そうですね、うん、薬飲んでダメージ受けて、また食生活乱してダメージ受けて、
うん、うんとかね、特に、まあ、高脂肪食、ね、まあ、高脂肪食っていうのが、
うん
ね、あのやっぱり腸内環境を乱すだけじゃなくて、
うん、
まあ、大腸なんかもね炎症を起こすってことも分かってきたし、
はい、はあ、大腸の炎症まで起こす、もういろんなものが関わってくるんですね。
だからやっぱりね、うん、まあ、焼肉焼き鳥、
うん、
ね、炒め物揚げ物、
はい、
ね、それから高タンパクのその他の食事、
うん、
まあ、基本的には腐敗菌が繁殖する、それによっての炎症が起きるってことも、まあ、今言われるようになったわけですよね、
うんうん、本当にね、あの今健康に関して皆さんあの意識が高まってきてるので、まあ、テレビなんかでもね、いろいろな番組で皆さんこう、ね、そういう知識持たれてる方増えましたけれども、実際そういう情報を入れておきながらもなかなか実行できてないというのがね、
うん、
結構多いと思うので、
うん、
こうやって毎週毎週私たちがね、もう耳痛くなるぐらいに言って、皆さんリスナーの方はぜひ実行していただけたらと思うんですけどね。そうですね、
だからまあいろんな情報もね、相反する情報も結構多いんでね、
はい、うん、その辺のこの情報を正しいもの、そうじゃないものの取捨選択っていうのもね、
うん、
結構それぞれの責任と言いますか、
ね、だから結局、ね、食用状に関してはね、もう昔からね、うん、人が食べてきたもの、ね、
はい、
これが、ね、一番正しいってことなんですよね。
はい、では皆様、ここで番組から11月のプレゼントのお知らせです。鉄分補給にアッケシソウアルファルファ、ひじき青のり、昆布、めかぶ、わかめ、れんこん、生姜を配合した新発売の栄養機能食品海藻物語顆粒を5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はおはがきにて、郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん11月プレゼント係まで、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお、当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募
お待ちしてます。
ドクトルかっちゃん、
笑顔で元気。
お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美由紀がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネ、三井温熱株式会社の提供でお送りしました。
元気は始まっていく、かっちゃんみんなを応援します。